エレミア書の26章です。でこの26章は、内容がまあはっきりしているわけですね。これはこの神殿の庭に立って語れと、で今も言われたように前のところでこれはすでによく似た状況が出てきたわけですね。前のところをですね少し見て、少し比較をしたらいいと思います。7章ですね、今日は26章のところですね。エレミアの26章ですが、エレミアの7章にもですね、神殿での予言ということで、出てきているわけです。7章ですね、神殿の門に立ってこの言葉を持って語れと、でこの時にはですね、神殿があるから大丈夫だと、神殿はそこに神がおって自分たちを守ってくださるんだということですね。ところが人々は偶像崇拝したり行いを正しくしたりしないと、貧しい人から搾取をするとか、そういうことをいろいろしながら目に見えるものですね、神殿というものがあるから大丈夫だというふうなですね、非常にこの表面的な信仰にとどまっていたわけです。だからこの時はですね、神殿があるから大丈夫だと、この 4節であるようにですね、主の神殿、主の神殿だと、これ3回も繰り返してありますが、そういう目に見えるものがあるから大丈夫だっていうのはですね、まあ、これは日本でも車の中にお守り札を置いとくっていうですね、お守り、それとよく似た心理なわけです。目に見えるこのお守りを置いといたら大丈夫だと、だ心の中はどうでも関係がないというわけですね。そういうような、まあ、非常にこう 単純なですね、目に見えるものによるような宗教っていうのはたくさんこれはあるわけですね。だからお守りのようなもの、あるいはこれは創世記にもですね、そういうのがある、お守り札みたいなものですね。ヤコブが愛しとったラケルがですね、そういうのをもうわざわざ盗んで帰ろうとしたとかいうんですね、ヤコブと一緒に。そういうような偶像の目に見えるものを置いておったら何か安心するっていうようなことがよくあるからですね、この時には主の神殿、主の神殿とそういう言葉にごまかされてはいけないと、そういうことを特に最初にこれを言ったわけなんですね。そしてその、同じ7章のですね、7章の22を見たら、7章、次のページですね、7章の22を見ますと、私は焼き尽くす捧げ物や生贄について語ったことを命じたこともないというほど、はっきり言われています。これも目に見えるものを捧げておいたら大丈夫だと、そういう考え方、宗教っていうのはもうたくさんあるわけですね。心、捧げる人の心は問題ないと、目に見えるものを捧げておいたらそれでいいんだと、 OK だというような考え方、そういう宗教、それではなくってですね、神様のご意志である御言葉に聞くという、聞いて従うということが一番大切だということを、まあ、繰り返し繰り返し繰り返し言ってた。でその神の言葉を知らせる預言者たちを繰り返し言っていたということですね。それがまあ29にも28節にも25ですね、25にも書いてあるわけです、ね、今日に至るまで25節ですね。自分のしもべである預言者たちを常に繰り返し使わしたと、でそういうことをですね、前の7章で言ったということです。それと、まあ、今日のところですね、を見たら、分かる、今日の26章とかですね、そういうふうに共に読みますとよくわかるわけですね。この神殿っていうのはこの人々の中心だったわけです。そういう中心地であって、たくさんですね、特にこのいろいろな祭り行事があるときにはたくさんイスラエルの国、他からも遠いとこからもたくさん集まってくるわけですね。非常にたくさん集まってくる、そういうようなこのイスラエルの国の中心のところで語れと言ったわけですね。まあ、このイエス様をですね、あの神殿で、 宮神殿というものがですね、祈りの場であるのにですね、売り買いの商売の場にしてるということで非常に強く言ったわけですね。机をひっくり焦したりしたということがあります。まあ、それだからですね、この預言者の中で特にイエスと似ているのはこのエレミアなんですね。エレミアはどっかそういうところでですね、このイエスと非常によく似たところがあるわけです。そこで、まあ、今日のところもですね、語る内容はというとですね、この いつも同じですね、基本的には4節であるように神様に聞きなさいと、これは聞き従うと訳してありますが、前にも何度か言ったように聞き従うという訳にありますが、聞くという普通の言葉なんですね。私に聞けと、本当に聞いたら従う力と共に与えられるから、本当に聞いたら従うと、聞いてすぐにこう、何でもそうですね、学校の勉強でもですね、これは聞いてすぐに、聞くことは聞いてるんだと、聞いてもすぐに忘れて離れていくということは、これもよくあることです。本当に聞いたらそれは従おうということになる。本当に聞いたら力も与えられると、神様の御言葉を私たちも本当に聞いたらですね、安らごし、力を与えられ、励まし、慰めを与えられるわけですよね。まあ、そういうことで聞き従うと訳しているのは、まあそういうことですね。本当に聞いたならば従う力も与え、自然に従うのだという意味でここで聞き従うと訳してあります。でここでも預言者を神様は次々と送ってきたのに、それにどうしても聞こうとしなかったと。だからその裁きとして白のようにするとありますが、この白はですね、古い時代から中心にされたんですね。中心だったわけです。宗教的な政治的な中心のような都として白というところがあったわけですね。でそれがですね、だんだんとさまざまな出来事によってもう全く滅びてしまったと、まあ、そういうことでこの白のようにするということが出てくるわけです。でここで、エレミアがそういう神様の言葉をはっきり語ったらですね、そうしたらここでまず出てくるのがですね、どういう反応、どのように人々は対応したかといえば、それがこの8節にありますね。祭司と預言者たちと一般の人すべてですね、宗教家も普通の人々もすべてがエレミアを捕らえた。そしてお前はもう死刑だと言ったということです。殺してしまえというわけです。ね、まあ、こういうようにですね、あなた方は従いなさいと、従っていないと、このままではですね、エルサレムは滅びてしまうと、シロという有名な町が滅んだように荒れ果ててですね、荒れて滅んでしまうんだと、そういうことを言っただけですね、捕らえてみんながですね、殺してしまえと、今の私たちから見たらとても不思議なようなことですね。不思議なようなことだけれどもですね、これはどうしてかというと、その当時の普通の預言者や宗教家たちはですね、さっきと同じ、神殿があるから大丈夫だと言ってたわけです。主の神殿が大丈夫だって言ったのはエレミアは大丈夫じゃないんだと、滅ぼされると言ったからです。ということはですね、人々全体の指導者であった預言者とか祭司たちは嘘を言ってると。ごまかしを言ってるんだっていうことを言ったと同じになったわけです。だからですね、人々の上に立ってですね、支配して、みんなを支配している者がですね、エレミア一人がですね、お前たち間違ってると。嘘を言ってるんだ。ということになるから、自分たちの権威がもう失墜してしまうと。だからエレミアを悪人にしてですね、こいつを捕まえて殺してしまえというようになったわけです。イエス様も同じですよね。パリサイ人、祭司、そういう人たちは立法学者という、当時の宗教的な指導者たちが偽善だと、偽善者たちだと、上辺だけ真っ白にきれいにしてですね、中身は非常に汚れたものでいっぱいだっていうようなことを言ったためにですね、妬みと憎しみを受けたと。こういう点でもですね、エレミアとイエスはよく似たところがあるわけですね。でそうしてですね、次のところを見ますと、11節のところをちょっと見ますと、 祭司と預言者たちは民のすべてのものに対しても言ったとですね。祭司と預言者、この、まあ、当時の宗教的な指導者ですね。祭司と預言者っていうの。それから政治的に高い地位、それと普通の人々に対して言ったっていうわけです。このエレミアという男はもう死刑だと。この都っていうのは滅びるんだっていうふうなことを言ったというわけです。だからこの都が守られますようにって祈ったりですね、守られてるんだというのが預言者だろうと、宗教家だろうと。この大切な神の都を滅んでしまうなんてのは、これこそですね、大嘘だと。しからんと。間違ってると、悪いと。こんな風にですね、自分たちの大切な都を滅びるだなんていうもののことを、そういうものは殺してしまえというわけなんですね。そうしたらですね、エレミアをまたすぐに行ったということなんですね、12節で。エレミアは特にですね、宗教家、ここで見たらわかりますね、12節見たら、宗教家でなくって普通の人々に対して言ったということはわかります。高官たちと民のすべての人っていうのは、これは普通のですね、宗教的な指導者でないわけです。で、その人たちに向かって主が私を使わされたんだと。で、主が、神がですね、この都がこのままでは滅びると言ったのだと。だから今従えと、聞きなさいと。そうしたら神様が思い返してくださるかもしれないと。で、この15節を見ると、エレミアは殺されることもいわば覚悟していたというのがわかるんですね。私を殺せばお前たち自身とこの都の人々がですね、無実な者の血を流したという罪、大きな罪を犯してしまうことをみんな知りなさいと。こういうことをですね、殺されるのを覚悟して大胆に神殿でですね、その民族の最高の地位にある人たちがいっぱいおっても聞いてるのを言うっていうことは、本当に神様の力、神様は共にいなければこのことはできないことですね。まあ、そういうことはエレミアは最もこの預言者的な風貌を称えた人であったというのがわかります。そうしたらですね、今度はですね、そのエレミアが言えば命がけで言った。はじめはすべての人々もですね、エレミアを殺せと言ったんですね。ところがそれを今エレミアがですね、確信を持ってですね、言ったところがどういうふうに反応したかっていうのが16節にあります。16節にですね、この政治的な高い地位とすべての人の考えが、見方が違ったわけです。エレミアが必死で命かけて言ったために。高官たちの民のすべての人たちはですね、宗教家たち、祭司と預言者たちに向かって行ったんですね。この人を殺そうと言ったけど、実は殺すべきことでないんだと。このエレミアという人は確かにですね、神の名によってですね、預言したのだっていうふうにですね、普通一般の人々とか政治的な、普通の宗教家でない人たちが早く分かったということなんですね。これもイエスの時と同じ。一般の人々はイエスのことは分かってですね、そして従っていったと。だけど、あくまで律法学者たち、宰相たちは憎しみを続けたというのがありますね。こういうふうにですね、不思議なように思いますが、かえってですね、宗教家たちや、こういうふうな宗教的な権力を持った人は考え方間違っていくということがたくさんあるわけですね。この歴史の中でもそうだったわけです。ルターが宗教改革っていうのをあるふうになったのはですね、ローマカトリック教会の最高指導者のローマ法王みたいな人たちがたくさん腐敗してしまって、腐ってしまったわけですね。不正な権力を得ようとしたり金儲けをしようとする人たちが最高の人たちにたくさん出てしまったわけですね。で、キリスト教の真理に関して嘘をですね、言ったりすると、罪を贖うということ、贖われるために、あるいは煉獄に入るためにはお金を入れたらいいんだとか言ってですね、まあ、そういうようなことです。そしてですね、ここにもですね、次に長老17節、今度は長老たちもですね、長老っていうのも、これもまあ人々の年長者なんですね。長老、指導者たち、指導者たち。いって今度はですね、みんなに言ったと。ミカは、これミカ書のミカですね。 ユダの王の時にですね、すべてのために行ったと。万国の主を言われると言ってですね、シオンは畑になると。神の都、エルサレムも石塚荒れてしまうと。神殿の絵は木の生い茂る丘になると。神に従わなんだらこういうふうに荒廃してしまうと、ミカも言ったではないかと。だからといって、すべての人々はそのミカを殺したかと。そのミカが言った言葉に聞いたからですね、主は許してくれたではないかと。エレミアをですね、殺そうとかすれば私たちは大きな罪を背負うことになる、罰を裁きを受けるんだというふうに、ここで17節ですね、数人でありますね。ちょっと17節見たら、少数の人たちはですね、少数の人たちは長老たちのうちのですね、エレミアが神から使わされた人だっていうことを分かったということです。で、ここではっきりとですね、このイエスの時とよく似てるんですけれども、神の言葉を言ったらですね、必ず憎しみを持つ人たちが現れるわけです。そちらが多いわけですね。けれどもですね、それは本当の神から来てるんだっていうことを分かる人たちも起こされるということです。だから真理を言ったらみんながそうだそうだとか言ってくれるということは、甘い考えを持っとったら大間違いだということなんですね。真理を言っても受け入れてはもらえない、どころか憎しみを受けるということも私たちはですね、知っておく、確保しておく必要があるということなんです。これはもうはっきり真理を言うほどそういうことが起こるんですね。そういうことで、そういうふうに迫害を受けて本当に殺されていくという預言者たちもおったということは、次のところに、二十節以降に書いてあるわけです。主の名によって預言した人たちがこの土地をもう一人おったと。ウリアという人がおったと。で、この都がこのままでは滅びてしまうと言ってですね、エレミアと同じことを預言していたというんですね。そうしたらですね、ここで、この王と人々は捕らえて殺そうとしたと。そしたらウリアは聞いて逃げたんだけれども、エジプトまで行ったというんですね。エジプトまでって簡単に言うけど、これは砂漠を越えてですね、大変なことですね。エジプトまで行ったと。そうしたらですね、追っ手をですね、エジプトまで追いかけていって追跡していたというんですよね。そこまでしてですね、エジプトのような遠いところまで行ったら、もうそれでもう話したら良さそうなもんで、こんな外国ですよね。そんな遠いところまで追跡していくぐらいに激しい憎しみを持ってとうとう捕らえられてしまったと。そしてそこでですね、殺されるんじゃなくて、わざわざ遠いところを連れ戻してきてですね、そうしてこのように宮を見せしめにされた。ヨアキムの王の前に引き出されて、そしてこのように、されたと。こんなことがわざわざ書いてあるんですね。けれどエレミアはですね、エレミアはこれと違って守る人を神様が作られたというんですね。どうしてこのウリアも同じように言ってるのにですね、このように無残にも捕らえられて殺されたんだろうか。その理由は書いてないわけです。これと似たことはですね、イエスが生きておられる時に最も愛した3人の弟子、ヤコブとペテルとヨハネと会ったんですね。だけどヤコブはですね、あのペンテコステ、聖霊が注がれてから、みんな一斉に力強く伝道を始めてから、間もなくこれはですね、捕らえられて切り殺されたわけです。で、ペテロもっていうことになったら、ペテロは不思議な経緯があって、解放されたんですね、逃れてた。そしてもっと最後の方まで生きてですね、今度はローマの方に移って、ローマの方で迫害を受けて最終的に殺された。その時にたくさんの人が死んでいく中で、あなたはぜひ生き残ってほしいという信徒たちの要請でローマから離れていった時に主が現れたというになったんですね。そしてどこへともなく行っておられるから、ペテロが、主よ、どこ行くのですか。クォバーデスドミネって言った。お前が逃げていくから、私が二度十字架にかかるのだということを聞いてですね、そしてペテロが深くそのことを感じてローマへ帰っていったと。そして十字架にかかって殺されたというのがありますが、あのコーバーデスの映画でもペテロはもう老人になってたんですね。 そういうふうにすぐに殺されてしまう人もおればですね、ヤコブのようにもっと長く生きてそして殺される人もおれば、ヨハネはどうなったかというと90歳を超えてですね、非常に長老、長い寿命を生きたということなんですね。そういうふうに生きているとき同じように3人だけ山へ連れて行ってですね、真っ白に変わるという輝かしい神の姿を見せたりしたんです。それだけ全くこう違っているわけです。ですね。簡単に殺されたり、あるいはずっと長く100歳に近いように長寿生きて、福音を伝えた人もおれば。こういうことを見ても分かるようにですね、これは人間の側では分からないんですね。なぜエレミアはこのように守られたのか。なぜウリエは簡単にこのむごたらしく連れ戻してで殺されたのか。洗礼のヨハネもですね、少女サロメというですね、サロメという少女とヘロデアですね、女の子って二人によってですね、みんなの宴会の場に切った首を持ってこられるという無残な死に方をしたということがあります。そういうことが起こるから神が見守ってないんだということでないんですね。これは私たちの人間の考えを超えた神様のご計画なんだというしかないわけですね。それで、特にですね、この神はエレミアをある期間守って、そしてこのように予言を続けさせたわけです。だけど最終的にはエレミアもエジプトへ連れて行かれるということですね。それでどうも殺されたようだということなんです。まあ、そういうふうに非常にこういう困難な事態においては様々なこの運命というかですね、運命の違いがはっきりと現れてくるけども、まあ、一貫しているのは神様のご計画だと。神の子供の真理性と神のご計画はずっと変わらない。人それぞれの運命っていうのは非常に変わってくるんですね。変わってくる。だから私たちもですね、そういうふうに神様に愛されてるからって長く生きるとは限らないし、何が起こってですね短くして死ぬかもそれは分からないわけなんですよね。そういうこともあると。でこれは私たちが長生きするかどうかは問題じゃなくて、神の言葉が永遠に続くと、そのために私たちは証人として、まあ、用いられるというわけです。長く生きてもですね、迷惑をかけて罪を犯して生きる人もおるわけです。短く生きてもですね、本当に証をして死んだ後まで続くということもあるわけですね。エレミアもまさにそうです。死んだ後もずっと影響力が続いているわけです。まあ、そういうことで、ここにこういうところを詳しく読むとですね、表面的に読んでわからないんですけれども、イエス様と本当に似たようなところがあって、非常にはっきりとですねエレミアに何が起こったかっていうのがよくわかる。この点イザヤとかエゼキエル、あるいはホセア、アモツとか他の預言者はほんまに詳しくわからないんですね。エレミア書は特にだから読んだらですね、心の中の苦しみや悲しみや喜びや力やいろんなこと、こういうふうに際どく助け出されたとかですね、そういうさまざまなことが一番このよくわかるのがエレミアなわけですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。